ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
の皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。国際通貨基金 IMF はウクライナに8億8000万米ドル相当の資金を支出します。ウクライナがロシアの侵攻と戦う中、156億ドルの支援策の第3段階における支援が昨年承認されました。この援助はロシア軍が国境を越えて展開されてからほぼ2年後に発表されました。ただし、この支援は IMF 理事会の承認が必要です。それでは次のニュースです。インドネシアの観光創造経済大臣サンディアガ・サラフディン・ウノはオーストラリアの訪問中、インドネシアの観光と創造産業を支援するためにメルボルンに帰参したインドネシア人を招待しました。サンディアガ・ウノ氏は、ディアスポーラは外国人にインドネシアを宣伝する上で大きな影響を与えていると述べました。サンディアガ・ウノ氏の訪問は、オーストラリアとの関係を強化するだけではなく、観光と創造産業の力を活用して、国家間の架け橋を築くというインドネシアのコミットメントを強調するものです。それでは次のニュースです。中華人民共和国当局は、英国による制裁から国内企業の正当な権利と利益を守るために必要な措置を講じます。英国政府は、ロンドンが木曜日、ウクライナ戦争でロシアを支援した疑いで中国企業3社に制裁を発動したと発表しました。これに対し、中国大使館は声明で、中国は英国に対し、中国の利益を損なう、いからなる行動も拒否されると警告したと述べました。声明はまだ、中国政府はウクライナ紛争に対して、常に客観的かつ公正な立場を貫いており、和平交渉と政治的解決を積極的に支持していると述べました。それでは次のニュースです。イスラエル軍はガザ地域で攻撃を続けています。ガザ中心部のイスラエル軍による住宅爆撃で少なくとも23人のパレスチナ人が死亡しました。これに先立ち、ガザ保健所は米国特使が停戦に向けた新たな動力のためイスラエルを訪問していたため、ガザで過去24時間に97人以上が死亡したと発表しました。それでは最後のニュースです。国連総会議長のデニス・フランシスは、国連食糧機関がガザ地区北部への食糧と医療援助の送付を停止したことを受けて懸念を表明しました。デニス・フランシス氏は、ガザでは何千人もの人々が飢餓と柔道の栄養失調の苦しんでおり、支援物資の提供は増員が必要なにもかかわらず削減されていると述べました。同氏は国連世界食糧計画 YFP が安全な配布が可能になるまで緊急に必要な食糧援助のガザの北部への配布を停止すると発表した後に発言しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 スナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りを紹介します。最初のお便りはアチェフの西アチェフから来ました。西アチェフ州政府は 58km の巡礼を通じて国民的英雄テウク・ウマル・ジョハン・パラワンの訪ゴ125周年を記念しました。西アチェフの摂政大理マハディ・エフェンディ氏は、今回の巡礼は単なる肉体的な旅ではなく、インドネシア国家の解放に貢献したテウク・ウマルの戦いを称え、振り返るものでもあったと述べました。この巡礼は、西アチェフのバッティ・プタメラボビーチから始まり、パントンレウェイのムゴッサンエリアまで続きます。この山中には、インドネシアの国民的英雄が埋葬されました。マハディ・エフェンディ氏は、この記念式典が、すべての関係者にとって反省のきっかけとなり、インドネシア国家の独立のために戦った彼の戦いを評価し、継続することを望んでいます。テウク・ウマルは、オランダ植民地主義者と戦い、インドネシア独立のために戦い続けて国民的英雄の人として知られています。彼の存在は、戦争の物理的な功績を残しただけではなく、すべてのインドネシア国民の模範となった勇気、不屈の精神、闘争心の価値観も残しました。次のお便りは、ジョクジャカルタから来ました。ガジャハマダ大学、すなわち UGM、工学部講師のイスワンディ氏は、コースハヒョメンナミレーダー、SFSWR を利用して、船舶を検知および追跡するためのレーダー信号モデリングを開発しました。イスワンディ氏は、SFSWR は排他的経済水域の境界まで広範囲をカバーし、瞬時に動作できるため、海域の監視に適した技術だと述べました。レーダー信号をモデル化する方法の開発とは別に、イスワンディ氏は操縦性の高い船舶向けに SFSWR で船舶追跡アルゴラシムをテストする方法も測定しました。イスワンディ氏によると、船舶を監視するために HFSWR を導入する場合の問題点は空間的および時間的解像度が比較的低いため、高い操縦性を備えた船舶を追跡することが難しいことです。したがって、精度を高めるために、高度に操縦可能な船舶追跡アルゴリズムをテストするためのツールと方法が必要です。最後のお便りは、西ジャワのスカブミから来ました。言語と文化の多様性への意識を高めるため、スカブミ県のマルワン・ハマミは、2024年2月21日水曜日、チカンバル地区のモデル中学校ホールに生徒、教師、地域指導者らと集まり、世界防護の日を祝いました。世界防護の日は、言語と文化の多様性に対する意識を高めるだけではなく、多言語主義と多文化主義を通じて多様性の統一と国際理解を促進する第一歩となり得ます。西ジャワ州、特にスカブミでは、スンダ語が防語と考えられています。そこでは、スンダ語は誰かがコミュニケーションを取るために初めて理解して話す言語です。したがって、この活動には、スンダ文化に関連した様々なパフォーマンスが満載です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は2月24日の出来事をお伝えします。 最初は1920年2月24日、ドイツでナチス党が設立されました。国家社会主義ドイツ労働者党、またはナチス党としてよく知られている政党は、ムンヘンに本部を置く、かつてドイツに存在した政党です。以前、この党は、デュース・アルベルト・パーティー、すなわち、ドイツ労働者党と呼ばれていましたが、アドルフ・ヒトラーが党首になった後、1920年2月24日に党名が変更されました。ナチスの公式シンボルは鍵十字でした。次は1981年2月24日、バッキンハム宮殿はチャールズ皇太子とディアナ・スペンサー嬢の婚約を発表しました。英国のバッキンハム宮殿は1981年2月24日にチャールズ皇太子とディアナ・スペンサー嬢の婚約を正式に発表しました。チャールズとディアナ嬢が初めて出会ったのは1977年11月で、その時ディアナが16歳でした。最初の出会いから4年後の1981年2月24日、ディアナとチャールズは婚約しました。婚約から5ヶ月後、チャールズ皇太子とダイアナ・スペンサー嬢の結婚式です。彼らは英国王位の潜在的後継者として、2人の息子、すなわち1982年に生まれたウィリアム王子と、その2年後に生まれたハリー王子に恵まれました。最後は2022年2月24日のロシアのウクライナ侵攻です。ロシアのウクライナ侵攻は2022年2月24日に始まったが、当初はロシアのフラディミル・プーチン大統領によって非軍事化のための特別軍事作戦と呼ばれていました。ロシアがウクライナに侵攻した背景には、ロシア系住民を保護しつつ、ウクライナの NATO 加盟の動きを阻止することがありました。この出来事は第二次世界大戦後ヨーロッパで起こった地上戦争の一つです。ロシアは多くの政党から批判を受けているが、多くの国からも支持を受けています。それだけではなく、ロシアは特に欧州連合諸国から制裁も受けました。ロシアはミサイルによる空襲を開始し、続いて首都キエフを含むウクライナ各地への大規模な地上侵攻を行いました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアの財務大臣、スリムリアニは、インドネシアと北欧小国との関係は70年以上前に確立されていたと述べました。スリムリアニ氏は、この良好な関係は世界の他の国に広範な影響を与えたと述べました。世界中で感じられている大きな地球規模の問題に直面するには、北欧および北大西洋諸国との良好な関係が非常に重要です。スリムリアニ氏は2023年にエネルギーと持続可能性に関して様々な面で協力する予定のスウェーデンとインドネシアの外交関係について説明しました。また、インドネシアはデンマークとの間で2023年に食品と廃棄物管理に関する協力を締結しました。そして今年、デンマークとの海事分野での協力も批准されました。インドネシアもフィンランドとスマートエネルギー関連の会合を開催しました。それとは別に、インドネシアはフィンランド財務大臣とともに気候変動財務大臣連合の共同議長を務めています。一方、インドネシアはノルウェーとともに Just Energy Transition Partnership に共同で取り組んでいます。ノルウェーの支援を受けて、環境基金管理庁は汚染と土地劣化と戦うというインドネシアのビジョンを待たすためにシリンリンと土地利用フォールを準備しました。スリムリアニ氏はこれらの外交関係は国際社会におけるインドネシアの役割をよく表していると述べました。この関係は政府と企業レベルだけではなく文化や人間関係にも当てはまります。北欧諸国との良好な協力が世代を超えて継続されることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jalan dengan apa gagal
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ポサのインドネシアです。今回は東スンバの観光地タングルタキをご紹介します。東ヌサタガラ州の東スンバ島を旅行する際には必ず訪れたいタングル滝があります。タングル滝は美しい崖の間にあるため、東スンバ島のグランドキャニオンとして知られています。場所は東スンバ島の首都ワイガプシーから約 46km 離れたカナタン地区のタングル村にあります。タングル滝に行くにはワイガプから陸路で約2時間移動する必要があります。旅行中には美しい景色が見られます。その後タングル滝ではさらに 3km のトレッキングが必要です。タングル滝は毎日午前8時から午後5時まで営業しています。入場券の料金は1人当たり5000ルピアです。タングル滝に到着すると高さ約8メートルからゴブゴブと水が流れる音が聞こえてきます。異なる川の流れからの2つの滝があります。水はとても透明で綺麗なのでプールの低いが青いことがよくわかります。このプールはかなり広くて浅いので泳いだりボディラフティングをしたりすることができます。泳ぐだけでなく写真を撮ってその瞬間を永遠に残すことをもう忘れないでください。タングル滝はいくつかの興味深い自然の写真背景を提供します。それぞれの背景が独自のイメージを提供します。訪問者は滝を背景にポーズを撮ることができます。同様に興味深い写真のアングルは川の左右の崖の岩崖を背景にすることです。また周囲に色とりどりの岩のレリーフが旅された海水浴場は美しい写真スポットです。設備としてはレストランやトイレなどを備えた観光スポットです。リスナー皆さん、これでそんな印象を終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna menasang, warna-warni des kongkai wa ITS daigak seiga sekutta stato apu ga ASEAN kara show wo ju show sareta koto nitsui te des. Ikusei sekai kara mata hokorashii nyusu wo todokimashita. Kongkai wa 10 November kouka daigaku または ITS の学生が作ったインクルードテクノロジーというスタートアップが ASEAN デジタルアワード2024年を受賞し、国際的な成果を収めることに成功しました。ASEAN デジタルアワードは東南アジア地域のデジタル分野に先駆者として製品を開発し、偉大な貢献をした企業、組織、個人、に与えられる賞です。 ASEAN デジタルアワード2024年の授与は2月上旬にシンガポールのガーデンズバイザベイで開催された第4回 ASEAN デジタル大臣会合または ADGMIN のガラディナーで開催されました。インクルードテクノロジーの最高経営責任者であるシンギ・アルディアン・シャシーは、インクルードテクノロジーが機械の大規模性を最適化し、産業効率を高めることに焦点を当てて、物のインターネットソリューションまたは IoT の分野で事業を展開するインドネシア初の企業であると説明しました。2024年2月16日金曜日に、シンギ・アルディアン・シャシーが説明したように、インクルードテクノロジーは機械状態に関する警告データ予測分析を提供することです。産業用ダウンタイムを克服するのに役立つ一連のエコシステムを開発しています。インクルードテクノロジーの旅は2022年に始まります。その時 ITS のムハマッド・ヌリフ講師が率いるチームはインドネシアアントラプレーナー TIK またはアイデンティック2022年の民間部門で1位を獲得することに成功しました。この功績によりインクルードテクノロジーは ASEAN デジタルアワード2024年でインドネシア代表に選ばれるまでキュレーションに参加することになりました。インドネシアを代表する他の4人のファイナリストとともにインクルードテクノロジーは授賞式の夜に13人の最終審査員の前でオフラインでプレゼンテーションする機会を得ました。この ITS 学生のスタートアップは ASEAN デジタルアワード2024年の受賞にも成功しました。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。Smoking down
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽のひろばです。今回はパンディカ・カマジャヤが歌うクロンチョン曲「Pergilah Adinda」を聴いてください。ロニー・ジブラン・ブディマンが作曲したこの曲は、ロックジャンルの音楽グループエレメントによって広められました。Pergilah Adinda は2001年にリリースされ、コーパーセンバーカン・ニルワナというアルバムからのシングルです。この曲は別の愛を追い求める彼女のために手放している男性の物語です。それでは皆さん、パンディカ・カマジャヤが歌う「Pergilah Adinda」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita, tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkan ku, karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu, dan di dalam hatiku nyata tertulis namamu. Pergilah Adinda, raihlah cintamu, dan ku simpan rindu di dalam hati. Aku yang pertama takkan pernah rela bila kau
Voice of Indonesia.
Lelah dengan harapan kau tak mungkin ku dapatkan, tentang perasaan tak bisa dipaksakan. Aku inginkan tapi kau tak mau. Jangan-jangan paksa aku untuk membencimu, memahami hatimu. Takkan cukup usiaku sementara rindu ini semakin menusuk dadaku. Ternyata perasaanmu padaku biasa-biasa saja. Akan sembuh bersama waktu. Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu. Kini ku pergi dan takkan lagi mengganggu. Aku telah belajar ikhlas untuk melepas. Kau abadi sebagai luka yang membekas. Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir. Walau bukan seperti ini ku bayangkan kan berakhir. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu.
Voice of Indonesia.
Senyum dan tawanya
sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuang.
Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. menyendiri.